委員会レポート。常任委員会や特別委員会での協議内容の概要を報告します。施設分類別計画及び指定管理者制度に関する調査、スポーツ施設。執行部から体育館、野球場、武道館、庭球場、運動場、プールの各施設分類別計画及び各計画に関する指定管理の状況について説明を受けました。企画総務委員会での調査。質問。緑地公園内の水泳場建設のため、近隣の自動車学校の土地を購入したが、プール施設分類別計画では、継続利用をしながら、大規模改修に合わせた見直しを検討し、その際は、周南緑地基本計画との整合性を図るとあるが、進捗状況は。答え、周南緑地の整備は現在、メインエントランス工事及び陸上競技場西側の駐車場整備を進めている。長期的視点では建て替えとなるが、周南緑地基本計画の計画期間の20年のスパンの中で検討をしたい。質問。陸上競技場は以前から大規模改修が必要と言われているが、改修だけで済むのか。答え。指定管理者と協議する中で、人工芝か天然芝、全天候型のコートといった要望もあり、一部改修ではなく、リニューアル化になると考える。質問。指定管理者制度導入の効果として、民間のノウハウが生かされたと言える事例は？答え。指定管理者の周南市体育協会は、約35の競技団体の事務すべてを網羅しており、各競技団体が全国大会等の大規模大会を誘致していることは、同協会ならではの実績と考える。質問。周南市体育協会が指定管理を受けている体育施設全体の指定管理料の総額はいくらか。また、直営した場合と指定管理を比較した場合の管理運営にかかるコスト縮減率及び一般財源の縮減率は？答え、指定管理料の総額は2億7,073万3,000円。また、コスト縮減率は約 15.7%。一般財源の縮減率は 14.8% である。施設分類別計画及び指定管理者制度に関する調査、新南洋市民病院。2月1日に開催した委員会で、執行部から新南洋市民病院施設分類別計画及び本計画に関する指定管理の状況について説明を受けました。執行部の説明、要旨。新南洋市民病院は、旧新南洋市内の唯一の総合病院の閉院に伴い、住民の医療ニーズに応えるために設置された。現在まで、周南西部地域の中核的医療機関として、医療と福祉の一体的な質の高い医療サービスを提供している。現在、病床数150床、7つの標榜科目を持って運営しており、地域の救急医療においては、病院群臨番性指定病院として二次救急医療を担っている。指定管理者は公益財団法人周南市医療公社を非公募により選定し、指定期間は平成29年4月1日から5年間である。指定管理者制度導入の効果であるが、医療公社は民間事業者のノウハウを活用して、効率的な運営をしていることに加え、自主事業として展開する訪問看護ステーションとの相乗効果が生じている。教育福祉委員会での調査。質問。設立当初と現在の実態がかなり変わっていることから、病院の機能が変わっているのではないか。現在、救急対応は行っているのか。答え。現在、整形外科の 常勤医師不在や病床30床を地域包括ケア病床としていることと、状況は変わってきているが、西部地域の中核的病院として急性期も担う病院という機能は変わっていないと考えている。救急についても市民病院として受けられるものは受けていると理解している。質問、民間への売却を検討したことはあるか。答え、現在民間への売却は検討しておらず、今後も検討する予定はない。野犬対策に関する調査。3月4日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明要旨。平成30年度は4件の公証事件があり、そのうち3件は久米沢田池付近のほぼ同じ場所で発生し、残る1件は平原町の指導場において発生した。発生後の対応は、地域住民、児童生徒への影響を考慮し、市関係課及び地元自治会へ情報提供と注意喚起を要請した。また、保健所と協議して捕獲檻を設置するとともに、巡回パトロールを強化した結果、久米沢田池付近では、成犬4頭、子犬10頭を捕獲した。引き続き保健所と連携を図りながら、むやみな餌やり禁止の周知啓発、パトロールの実施、希望される市民の方への捕獲檻の貸し出し、市へ寄せられる各種情報提供に基づく見回り、保健所への捕獲要請、さらには保健所が大型捕獲檻を設置する際の協力を行っていく。環境建設委員会での調査。質問、捕獲檻以外に捕獲の方法はないか。答え、他の方法として、人がネットを持って集中的に周りから囲んでいくという方法もある。その方法は、犬の逃走経路の把握等の準備に相当な時間を要する。効果的な方法については、保健所と協議しながら進めていきたい。質問、野犬の捕獲だけではなく、繁殖を抑制する対策など、もっと保健所と対応を検討する必要があるのではないか。答え、保健所とともに野犬の増加、また自然繁殖を増やさないような方策について、双方で十分協議をしていきたいと考えている。中心市街地活性化基本計画について、3月11日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。第1期中心市街地活性化基本計画が平成30年3月で終了し、徳山商工会議所に計画の成果等の検証業務を委託した。中心市街地の現状分析や課題を踏まえての提案があり、まちづくりの基本理念として、居心地の良いワクワクがあふれたパークタウン周南を掲げ、基本方針に居心地の良さと楽しさのあるまちづくり、住むと働くと学ぶと来る価値のあるまちづくりの2つを挙げている。市としてはこれまで南北自由通路、徳山駅前にぎわい交流施設が完成し、南北の駅前広場整備を進めている。その結果、にぎわい交流施設の来館者数が200万人を超え、これまでの中心市街地活性化への取り組みに成果が出ていると考えている。第2期中心市街地活性化基本計画では、官と民が協力して、さらなる活性化に取り組む必要があると考えており、内閣総理大臣の認定を目指していきたい。中心市街地活性化対策特別委員会での調査。質問、徳山商工会議所が取りまとめた課題や検証等については、市は全体的に認知していると理解してよいか。答え、徳山商工会議所に第1期計画の検証を業務委託し、2月末に提出された。 市としてはこの結果を踏まえ、今後も官民連携し、にぎわいの創出、回遊性強化に向けた取り組みを行い、第2期活性化基本計画の内閣総理大臣認定を目指す。詳細については意見交換しながら詰めていく。新庁舎の強化ガラスの取り替え、及び大庁舎用駐車場の整備について、2月12日に開催した委員会で、執行部から新庁舎建設事業について説明を受けました。執行部の説明、要旨、強化ガラスの取り替えについて、新庁舎の出入り口周りで使用している強化ガラス53枚について、ヒートソーク処理が行われていない可能性があることが分かったため、2月16日から4月末までに順次交換を行う。なお、取り替えるまでの間は安全対策として飛散防止フィルムを貼る。大庁舎駐車場の整備について、市役所駐車場、庁舎南側151台は6月3日から供用を開始し、徳山保健センター駐車場38台及び市役所臨時駐車場約85台については、6月3日から30日までの間、料金ゲートを設置するため、駐車場の使用を中断する。公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問、徳山保健センター及び市役所臨時駐車場の工事を同時に行う必要性はあるのか、もっと早い時期に工事に入ることはできないのか。答え、隣同士の駐車場で扱いが異なる状況が発生しないように考えて同時施工とした。また、現在2つの駐車場で満車となる状況も発生しており、市役所駐車場ができた後でなければ、料金ゲート設置の施工が難しいと考えているが、台帳される方の利便性を考えて、工事を同時に行わないことも含めて検討したい。また、料金ゲート委託契約の期間より前に整備が完了したときには、料金ゲートのバーを上げたままにして、車を止めるようにできるか、台帳者の利便性に重点を置いて検討したい。